筆川さん、
はい、
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、
アマゾンプロダクツ筆川ですよ。
アマプロの筆川さんじゃないですか。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、
ついにこの収録がやってきてしまいましたね。
来たね。
結構待望論が昔から、ここ数ヶ月盛り上がっていたところじゃないですか。
待望してたの僕らだけじゃないですか。他はノーリアクションだったと思いますよ。
そうですね、2人か3人ぐらい。
そうですね、
いや、満を持して始まりましたよ。
はい、
V ガンダムラジオ。
はい、頭のおかしいラジオですよね。
まあ V ガンダムを語るんだから、それなりの頭のおかしさは必要でしょうね。
そうですね。 V ガンダムっていうね、そのテレビシリーズのガンダムシリーズにおいて屈指の人気のなさを誇る、うん、
かわいそうな子ですよね。
かわいそうな子ですよ。
ただ僕たちはやけに好きなんですよね。
やけに好きなんです。
だからこれはね、意気投合して V ガン撮りましょうよって。
ええ、いやね、あの以前のファイルでほらあったじゃないですか、甘党戦争だっつって、
はい、
あの茶番が、
まあ、悲しい戦争が、
悲しい戦争がありました
けど、あらゆる意味で悲しい戦争が、
ええ、なんであんなことまでして、あのそのトウモロコシの会とお近づきになったかっていうとね、あの V ガンラジオやりたいっていう吉田会長の一声ですよ。
あ、そうだったんですか。
そうです。
逆に宣戦布告的な、
ええ、いやだからもうそういうブックでもない限り、その、いきなり出てくるのおかしいじゃないですか。
はいはい。
ええ、だからあんなこと仕掛けた。
あれブックだったんですか。
お前。
僕セメントのつもりでした。
あんなセメントがあるかも。ブックだよ。
僕だけ悲しい経路だったんですね。まあまあ、それはいいですけど。V ガンはもっとすごく話が長くなると思うんで、ちゃっちゃと本題に入りましょうか。
入りますか。
本当に多分話長くなると思うんで、そのつもりで皆様も、リスナーの方々も。
もう全然読めない、今回の収録。
はい。一番初めに、機動戦士ビクトリーガンダムの、本当にさらっとした概要だけに、
はい、
ウィキペディアです、
はい。
機動戦士ビクトリーガンダム、モバイルスーツビクトリーガンダム。らしいです、英語だとね。はサンライズ制作のテレビアニメであり、ガンダムシリーズの一つ。1993年4月から1994年3月まで放送、1年ですね、まあ、50何話ですね。ガンダムの定番ぐらい。
まあ、 あの1年やるもんですからね、はい、ガンダムつったら。
で、まだ93年から94年の時代、
はい、
で物語の時代としては宇宙世紀153年だから、うん、いわゆるファーストガンダム、
はい、
機動戦士ガンダム、うん、からは80年ぐらい、
もうそうですね、
はい、
後
の話で、でこれ僕はちょっとガンダムとか本当よく知らないんで、まあ、筆川さんにおんぶになっこになると思うんですけど、一応この宇宙世紀ものってやつの最後って考え方でいいんですか。
はい、現時点では最後です。
はい、
あの、その、あるっちゃありますけど、
はい、
Gセーバーとか、なんかアメリカで作ったやつは、一応この後みたいなことになってますけど、
宇宙世紀の続編。
V ガンダムの後みたいになってますけど、はい、まあ、一般的に言う宇宙世紀の最後ってのはここです。
なるほど。ここからちょっとまた違うガンダムになるわけですね。
そうですね。
一回 G ガンダムっていう、みたいな、
はい、
一回挟んで、
ええ、
またちょっと、不条死に人気的なガンダムになっていくわけですね。
そうですね。
で、それは設定も違うと。
違う。あの、世界観も違う。
わかりました。じゃあ、正統編って言ったらまだおかしいか。まあ、一応、他のも公式だけど、
ええ、
まあ、正編みたいなものの最後。
ということになりますね。
わかりました。
それがこんなに人気ないんですよ。
はい。平均視聴率は 3.9%。
はい。
はい、で、ウッソという、
ええ、
まあ、ちょっと、アムロよりもさらに若い少年が、
ええ、
V ガンダム、とか V2 ガンダムっていうのに乗ってワーキャーやると、
はいはい、アムロが15歳でウソが13歳
でしたね、確か、はい、
はい、あ、これですね、
公式資料を見ながら、
はい、
はい、
今出していただきました。ハンゲルグエビンとミューラミゲルの間に生まれた子供と、はい、不法居住者としてポイント課されるやで、彼らが故障する中ヨーロッパの大自然の中で育てられたと。まあ、よくできたお子さんなんですよね、
はい、
坊ちゃん狩りだし、まあ彼の物語って感じですけどね、
うん、がいろいろ戦争に巻き込まれていくっていう、まあ、いつものガンダムのパターン、
ね、そうですね、
はい、っていうのが V ガンダムですと、
はい、
まあ、でここから もうちょっと細かいこととか、僕たちの思い出とかも語っていこうと思うんですけど、
はい、その前にちょっと紹介をした方がいい
です
か、
はい、ゲストの方々がいるんですよね。
はい、
ディックです。
いきなり
ディック・コンティーノさんじゃないですか。
そうです。いや、あの吉田君さ、はい、このラジオ撮ると言って、うん、何年越しだ。
結構僕は怖くないの当初から V ガンダムラジオをやりたいって言ったんですよね、
うんうん、は
い、で撮ると言って、うん、3年越しぐらいか。
2年以上経ってますね。
ってるね、
うん、結構ビッグプロジェクトだね。
まあ、何にも動いてないんですけど、うん、動いて
るその感じ。何一つすら回ってないと思うけど、はい、まあでも、あ、やるからっていうふうに言われて、はい、僕は2年ぐらいずっと待ってました。
はい、僕がやりたいって言い出したのって結構最近じゃないですか。う
ん、まあ、つっても3ヶ月以上前。
そうですね。
もっと前か。もっと前ですけどね。
トウモロコシの会員のディックさんが言ってるのに2人で撮ろうって思わなかったですね。
うん、僕ラジオスキルないんで。
あ、そうですか。
いや、そんなことないですね、うん、すいません、うん、怒らないで、うん、それぐらいでいいですか、
うん、本当
です。そうですね、はい、はい、あともう一人どうぞ。
秋山です。
秋山さんじゃないですか。
お願いします。
はい、あ、なんかちょっと自己紹介なり。
ああ、アニメーターやってます。
はい、
この収録にぴったりのご職業じゃないですか。
なんだその言い方は。
昔から V ガンダムは好きだったんですけど、ええ、まさか自分が収録に出る羽目になるとは思わなかったです。
ええ、V ガンダム好きって既得な人は Amazon プロダクツリスナーの中で2人しかいなかったんです。ええ、こんなにリスナーズのいるラジオで、ええ、でまあその中でアニメーターさんなんでね、現役の、はい、アニメーターさんなんで、その作画の面から、V ガンダムのこと語ってもらえるかなと思って、僕が無理やり呼びました。
はい。V ガンダムを見て、アニメーターになろうと決心したんですよね。
はい。
言わせんな。それでいいえって言えないでしょ。
まあそんな4人で、お送りしていきたいと思うんですけれども、
V
ガンダムラジオ。
はい。
僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。ラジオ。
まあそういう V ガンダムなんですけれども、
はい、
まあ本当にざっとでいいんで、
ええ、
ストーリー的なことって一応言っておかないと見てない人がほとんどなんで、
う
ん、とにかく人気のない
そうですね、
ガンダムなんで。
ええ、
あれはだからつまりウッソっていう少年が、
ええ、
あれ東欧なんですかね、東ヨーロッパ、カサレリアっていう舞台で、
うん、
多分設定的には東ヨーロッパ、多分っていうか、まあ、富野義行もそう言ってるんで、
ええ、
のあたりで、まあ普通にみなしごみたいな感じで暮らしてるんですよね。一応両親は生きてはいるんだけど、
ええ、
ちょっとどっか行ってると、
はい、
でそのシャクティっていう、まあ、ヒロインポジションの、
うん、
多分インド系の子、女の子、はい、と、まあ、幼馴染で、
うん、
もうお隣さんみたいな感じで暮らしてて、シャクティの方も両親はどっか行ってると。
どっか行ってると。うん、二人とも両親を探してる、待ってる
ん
ですよね。
うん、両親を待ってるって設定ですよね、
ええ。
ヨーロッパの本当に片田舎みたいな、
うん、
この前ルーマニアで女の子が殺されたみたいな森の中で、
ええ、はいはい、
掘ったて小屋みたいなところで、
ええ、
まあ、丸太小屋の中で待ってるんですよね。
うん、
そしたらそこに、まあ、ザンスカール帝国というコロニーから地球に進出してこようとしている、まあ、国があり、
新興国
があり、そのモビルスーツがなんか地球に来てて出会っちゃって、そこからドタバタに巻き込まれて、でリガミリティアっていうそれに対するレジスタンス組織の人と出会って、まあ、なんやかんやでもうモビルスーツを起動しちゃって乗っちゃって、そしたらうまく勝っちゃってみたいな、
はいはいはい、
まあガンダムの定番の展開ですよね。
まあ、このウッソっていうのがなぜかパイロット特性があると、
はい、
なぜかできる子であるっていうホワイがあるわけですね。
はい、
なぜかっていう、
まあアームロもそうだけど、まあ、ニュータイプなんですよね。ガンダムでいうニュータイプっていうのはまあ新しいネクスト人類みたいな感じで、
ファーストの時はそう呼ばれてましたよね。
はい、
で、アムロレイに関してはその あのすぐにこうガンダムに乗ってその操縦できたことについて の, そのいわゆる後付け設定だったんですよね、ニュータイプっていう概念自体は、
うん、まあ、そうじゃないと話第1話から盛り上がらないから、
そうそうそうそ う, そう、まあ、マチルダさんがあなたはエスパーかもしれないわねって言ってたのを、
はい、
あのエスパーっていうのだとちょっとその陳腐すぎるんで、
うん、
そのニュータイプっていう、まあ、あのこの宇宙世紀に代表されるその新しい概念を作って、
はい、
でそれは思いのほかぴったり当てはまって、
うん、っていうずっとガンダムを支配する、
まあ、一つのキーワードになってきたわけですよ、はい、ね、でこの後付け設定はすごくうまくいったんだけども、
うん、
あのウッソに関してはどうにも説明がつかない。
確かに宇宙で生まれ育つとニュータイプになれるみたいな設定でしたよね。
いや
そうでもないんだ。
あのね、その後ね、ニュータイプは地球から生まれるみたいな説が出てきてるんですよ。
それどっち、ゼータで、ダブルゼータで、
とか、まあそうですね、他のシリーズでですね、
はい、
アムロも地球生まれです
し、ね、そうですね、
はあ、
うん、そこはあれかな、あのまあその説として、あの一応そのあニュータイプは地球から出るみたいなのはシリーズ通して
あそうですか、
なってるんですよ、はい、
まあそんな感じでとりあえずうまく操縦できちゃって、初めは敵のモビルスーツか何かで戦うんでしたっけ。
ああ
時系列的に言えば、
シャッコーから、
シャッコー、
シャッコーを奪って戦って、でまあその奮闘ぶりがね、あのリガミリティアの目に留まり、
たまたま近くにいた抵抗勢力がおやおやって
、おやおや、あいつ使えるぞと、
少年13歳、へえすごいね、君戦ってよ、
そういうこと、
鬼畜なんですよね、あいつら
本当に鬼畜なんですよ、
したら V ガンダムっていうものも、うん、実はこういうのもあるんだ、っていう感じで出てきて、であの時代設定的にはもう80年経ってて、なんかガンダムが伝説化してるんですよね、
う
ん、
そうですね、あの白いモビルスーツガンダムっていうものが、うん、その抵抗の象徴としてあの伝説化してるんですね。
80年前の一年戦争ですごい活躍をしたと、
したと、その間もそのいろんなバリエーションのガンダムっていうのが出てきて、
うん、
で、まあ、打ち勝ってきたみたいな伝説、
はいはい、
ですね。
だから逆に言うとザンスカールの、
うん、
まあ、クロノクルアーシャーっていう、ライバルですよね、
はい、
だシャーですよね、
アーシャー、はい、うん、まあシャア
ですね、ファーストガンダムでいうシャアですよね、
ええ、
ライバル存在、うん、敵の側の、まあ実際そのアナグラムというかひっくり返しですよね、シャアをひっくり返してアーシャーってい
う、アーシャー、
で仮面、目を隠してる仮面がシャアだけど、
うん、
あいつは目だけ出してるんですよね、
ええ、
頭と鼻から下をマスクで隠して、
うん、はい、
目だけ出してる、
うん、
まあ、一応その設定としては地球が汚れてるから吸いたくねえ、こんな空気吸いたくねえって、
あの粉塵とかを防御するためのマスク、
はい、
だキシリアと一緒ですよ、キシリアのマスク、
キシリアって
あファーストガンダムの、
あファーストガンダム俺ちょっとだけ見た、
はい、
ちょっとあの劇場版だけ見てるんですけど、
あじゃあそこはスルーでいいです、
はい、なるほど、あの危険中ってことですよね、
え
だ2011年3月11日以降の、
ええ、
危険中です、
危険中、
危険中、危険中って何ですか、
え
何ですか、
だから放射能、
うん、ああそういうことですか、そうそうそうそう、はい、それそれそれ、うん、
マスクずっとかぶってるみたいな、
放射能がすごいからねなんつって、
う
ん、
そうそうそう、
マスクじゃ防げない
目が細かいから、
うん、ああ未来だし、
未来だし、
う
ん、
そうそうそう、もう 99% 以上でしょ、向こうのマスクは、V ガンダムのマスクは、
V ガンのマスクはそうでしょ、
まあ、呼吸できなくなるんですね。100% になっちゃうと、うん。
放射能を防げるようなマスクは息はできない。
息はできないですね。はい、まあ、そんな感じですね。だから、あの、クロノクルアーシャーっていうそのキャラクターのその設定に、うん、その地球育ちとコロニー育ちの違いみたいなのを盛り込んでるところもうまいですよね。
そうですね。うん、まあ、敵勢力のザンスカルはコロニー側で、
うん、
抵抗勢力が地球側、
はい、
地球育ち側っていう感じですからね。
ね、
はい、で、まあ、そのクロノクルが、ガンダムって言うなって言うんですよね。
ええ、
ガンダムって言うと、なんか向こうが正義の側みたいになっちゃうから、
うん、
まあ、だからもう、チェゲバラって言うなみたいな感じで、
そういうことですね。
で、白いモビルスーツと言えとか、うん、なんか白いやつと言えみたいな感じで、
うん、
まあ、それでドンパチやっていく。
うん、 リガミリティアっていうその抵抗勢力は、あの手段のためなら、その勝利のためなら手段を選ばないと。
そう、味方側なのにね、
味方側なのにそういうダーティーな部分がすごい出てるわけですよ。しかも、うん、その組織の中の人間はそのダーティーであることに気づいてないんですよね。
ああ、そうなのかな。
自覚はあるかもしれないけども、うん、あの
そんなに葛藤はないですよね。
葛藤はないんですよ、うんうん、これに関してはそのちょっとラストにつながる話にちょっとつなげていきたいんですけど、
うんうんうん、
そのそこら辺もちょっと面白いですよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ細かいことはこれからぐちぐちぐちぐち言っていくと思うんですけど、
そう、あの何、あの先に進んだり後に戻ったりしながらもうしょうがないよ、もう、うん、あのその時系列的に追えないんだから、
うん、まあ、とにかくそのザンスカールっていうコロニー側の敵勢力と、
うん、
まあ、そこにクロノクルっていうライバルがいて、
うん、
でこちら側にはウッソっていう13歳の少年、アムロより若い少年がいて、 それがリガミリティアっていうレジスタンス組織に組み込まれていって、
うん、組み込まれてしま
って、まあでも局地戦なんですよね、
ええ、
あの別に全体的な戦争じゃなくて、
ええ、
局地戦をしていって、まあ、だんだんだんだん回を追うごとに、まあ、スケールは大きくなっていくけど最後どうなるかなっていう、
ええ、
でヒロインとして、
うん、
幼馴染のシャクティと、
うん、
あと近くのウィークっていうちょっとした都市に住んでいるカテジナさんっていう金髪の女の子がいて、
うん、憧れの君ですよね、
ええ、憧れのお姉さんが
い
て、まあそれだけ聞くと萌えアニメみたいな、よりどりみどりじゃん、幼馴染もいて、あの憧れのお姉さんもいて、アクセルワールドですよね。
そうですね、急に新しいの来たの頑張ったね吉田会長頑張った
ね。なんだけどアクセルワールドよりもう比べ物にならないぐらいの鬱展開になっていくのでお楽しみにっていう、
そうですね、
見てください、
見てください、
そう、ね、もうね、あの予告がね、もう気持ちがもう辛くてね、
うん、
次回予告はいつもそのシャクティの声優っていうかシャクティがやるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあそのなんかで、しかも大抵もう不吉なことしか言わないん
ですよ、ね、不吉なことしか言わないのに、うん、見てくださいって、
どこそこに行った嘘は、こんなことになって、ひどい目に遭ってしまいます、
うん、
こんなことでこうなって、丸丸さんはこうやって死んでいくのです。
見てください
が50回続くんですよね。
そうです。
50回も51回なんで。
最初の方はね、あのトーンを落とした感じの見てくださいなんですよ。
最初はまだ慣れてない感じなんですよね。
そう
ね、あれがどんどんどんどん元気になっていく、うん、元気になっていくごとにこう鬱展開になっていくっていう、
そう、だからまあ北斗の拳の次回予告と一緒ですよね、
うん、ああそうですね、
もう
なんなら久保の銃座やー次回北斗かー
そんなひどくな
る
じゃあ北斗の拳ズープーみたいなやつそういう感じか、
まあ、そこまでじゃないんだけど、
そんな変化はないですけど、
う
ん、
女性ですからね、
うん、
まあ、だんだんでもひどい展開になっていくのに元気だけはよく見てください、
はい、
なるっていうのはまあぜひ、
そう、うつ女が層に入ったみたいな、
そう、うつ病、
そう、
ぜひ見てください。
いや、いやもう本当に、うん、まあとにかくこれからもひどいディテールの話ばっかりが出てくると思うんで、ただまあそこは好きなんですよね、その鬱展開、ひどさ、悪夢っぽさ、
うん、
暗さ、
うん、
こそが V ガンの面白さだっていう、
そう、でそれにプラスしてその、細かすぎて伝わらない演出選手権みたいな
とかね、
そういう部分もあります、
ね、実はこの設定だからこうなってた選手権とかも
ね、そうそうそうそう、
伝わらねえ
よ、伝わらねえよ、
しかもうちら子供の時見てんのに、
そうそうそう、
大人になってみると面白い、
面白い、
ねね、そこら辺をちょっと具体的な例とかをこれからガチャガチャ話していきますか、
うん、
まあ、まず何を話そうかというとあれですけど、
ええ、
まあ、皆さんが V ガンダムに初めて出会った思い出とか、
ええ、はいはいはい、
多分うちらの世代というか、筆川さんは35歳、
ええ、
で僕は31歳、
はい、
で秋山さんとケンジさんは、あ、ディクさんはその中間って感じですね、
僕が33で、
うん、
秋山さんがそのま
31、
31、
31、
うん、
なので、ガンダムっていうものをリアルタイムで知ったのって多分 V ガン、まあ、知ったっていうかちゃんと見るようになったのって、
その、 あのリアルタイムで見れたガンダムが、はい、その V ガンダムであったと。
子供の頃から噂は聞いてて、BB 戦士とか買ったり、僕ガンプラ派じゃなくて BB 戦士派だったんですけど、
あの頃はみんなそうでしたよ。
まあそうですか。
SD ガンダムとか、
SD ガンダムも
ガチャガチャでやってまして、
プラモよりもあのそのガンプラよりも、あの BB 戦士の方が売れてたんですよ。
そう
ですね。ね、その前後3、4年ぐらいは。
ナイトガンダムとか武者ガンダムとかですよね。
そうですね。
だからパッチモンなんですよね。一応公式なんだけど、パッチモンですよね。はっきり言って。
だあの正直言えば、その前の劇場版が F91 で98年じゃないですか、その前が逆襲のシャア、この2つは劇場公開用作品なんですよね、
だからちょっと子供にはねハードル高いですよね、小学生とかはちょっと見に行けない可能性も高い、
高いです、
はい、
でその前 の, そのテレビシリーズっていうのはダブルゼータまで行かなきゃいけないですから、
それは何年ぐらいですか。
87年じゃないかな、
そんぐらいかな、
1987年、
書いてある86年、
6年か、
うん、です、
だからまあガンダムというものはもちろん普通に生きてると、まあ男の子としては知ってますよね、まあいろんな情報は入ってくるけど、実際どんなもんなんじゃいとは思ったんですよ僕も、もちろんナイトガンダムとかメシャガンダムとか、パッチモンだってことは子供でも分かってますから、本当のガンダムってなんじゃいと思って、僕はそれ結構期待して、始まるって、本シリーズが始まる、
マジですか、
で
超かわいそう
見たんですよ、
まあそうじゃん、
したら、まあその前にどんなもう超絶面白いアニメで、もう多分僕は見たら、虜になってしまうんだろうと、
そうでしょうね、
もうガンダムがなきゃ生きていけない体になってしまうんだろうなっていう覚悟を持って見てみたんですよ、したら、リモコン持ってプチッって2話ぐらいしか見てない、その時は、
本放送ではね、
本放送では見てないし、まあテレビつければやってたらチラチラ見たりはしてましたけど、ただまあいいやって、なんか話が暗い、なんか痛快じゃない、いや、
なるほど、
って言って僕は見るのをやめて二十歳ぐらいかな、に見直したら好きになりましたっていうだけなんですよ。だからリアルタイムの時は僕の体験はそんな感じ、
まあ大抵そうだと思いますよ。僕はあの93年時点では高1だったんですけど、パンチのねアニメだなと思ってあの速攻で見るのやめました、申し訳ない、
じゃあちゃんと見たのはいつだったんですか。
ちゃんと見たのは、あの、吉田会長と一緒ですよ。多分二十歳過ぎてからですね。なんかやばいと、いう話を聞いて、それで、その VHS で、レンタルで、あの一気に見たら面白かったと。
じゃあ、心ある人がいたんですね、周りに。
心ある人がいたんです、
はい。その人はやばいぞ、やばいぞって。
そうそうそうそうそう。まあ、大抵そんな感じで入るかなと思うんですけどね。後から組は。
とりあえず、僕と筆川さん、4歳ぐらい離れてても、そうってことですよね。
そうですね。ちょっとあのテイストをその1話2話見て理解しろって方が無理ですよ。
大人でもちょっと嫌かもしれないですよね。分かってて見るんだったら我慢できるけど、
あの今今年35の俺でもあの余裕でスルーできる自信があります。
あ、全くそのこれはどういう話か分からずに、普通に本放送で1、2話見てたら、
ちょっと待って、
はい、
僕その当時ね、筆川さんの1個下だったんですよ、中学校3年生だった、で
ビッグさんですね、
僕は本当にこれめちゃめちゃハマって、もう超楽しくてしょうがなくて、でもこれはもう見るしかないと思ってずっと延々と見てた。
でも1話からちゃんと見てた。
そう、1話からずっと見てたんだ、
結局最終回まで、
最終回まで見たんだけども、ね、10月のある時かな、あのうちの中学校で体育祭があるっていう、で体育祭 でクラスごとでね、あのその応援をするっていうんだ、
で
う
ち、まあ、そんな時期ですよね、
そうでクラスの、まあ、応援団長に選ばれたやつっていうのが、めちゃめちゃその応援の練習するからっていうんで、今日めちゃめちゃ残れって言われたのね、で俺は
想像できますね、結果
は。まあまあまあ、来ましょう。
まあまあまあ。
これは、その、なんていうのかな。とりあえず5時までだったら協力するよ。うん、で俺自分家からその中学校まで10分ぐらいで帰れたから、うん、だから4時50分までだったらこう、協力するけども、それ以降はもう勘弁してくれと。うん、もう絶対それ以降は俺は何を言われても帰るからな。うんうん、言ってたんだ、ね。言ってたんだけど、お前それ自分勝手だぞって言われて。
おぉ。
すごい正義感強い子だったんだよね。
まあそうね。
なるほど。
及川くん。ぶっこぼこにしてた。シマツリにあげたから、本当に。
使えるのか、うん、
で、みんなドン引きですよ、
ね。ドン引きだよ。
で、校庭で、
うん、そう、校庭で、校庭で、もうこういうふうになって、俺もうちょっと
本当にこういうふうにやってて、うん、
この時間、
なはなはみたいな。
そう、やったけど。こんなふうにやってて、ごめん、もう俺4時50分だから帰るからって言ったら、うん、もうちょっと待てよって。うん、ね、ケンジ、お前ちょっとそれはあれだよって。あの、自分勝手だよ。うん、俺言ってんじゃんっていう風に言ったら、うん、あんたやんのかみたいな感じになって、向こうも引けなくなって、はいはいはい、俺、まあ、前から喧嘩強かったから、はい、あの、絶対喧嘩は打ってこないと思ってたんだけど、うん、もうそう、ボッコボコだよ、
はいはい。
うん。もうほんと血まみれにして走って帰って、
はい。なんでこんなことになったんだって、うん、V ガンダムに見たかった。
で、もうすでに、あの、第2期の、あの、主題歌のスタンドアップトゥーザビクトリーじゃないやつで、が始まってる時期の歌は見逃して。
ドンストップキャリオン。
うん。
は
い
は
い、
ドンストップキャリオンは見逃
して。うん、見逃して、はい、
一期のオープニングテーマは、
あの、激しい下痢が。
激しい下痢が
俺を悩ませるっていう曲で。
激しい風が。
そうだね。はい、
そこで、まあまあ、そこで小ボケ挟んでる。なかなか、ディフェンスの仕方は大変だぞ、これ。
すごいですね。
ま、そうね、ちょうど、だから10月っていうと、新しいスーツ V2 とかが
出てきた。そう。
その頃ですね。
うん、その
V2 ガンダムが出てきたところですね。
でも、だって見逃せないじゃん、そんなの。見逃せないのにさ、なんか応援団とかさ、
正直。ただまあ、その、血まみれの子と、その喧嘩を、どうや、なんで喧嘩したんだって言ったら、V ガンダム見たかったから
です。でも俺、そういうの割と多いけどね。
うん、もう、完全にもう、太陽が黄色かったからレベルの。
そう。
眩しかった。
眩しかったからレベルの。
うん、異邦人です
ね。異邦人だね。いや、俺そんな文学的な理由じゃない
と思う。非常に文学。V ガンが見たかったから。
それだったら歴史残ってなかった
もんね。神もね。
V ガンが見たかったからです。
まあでも、唯一、本放送をちゃんと一から。
見れなかったのはその回だけだね。
あ、でも、いやいやいや、そうなんて、オープニング以外は見れたんでしょ。
なんか、
ケンジさん、エッピックさんは、1話から51話までは、
もう完璧に見た。
完璧に見たね、
うん。
うん。珍しい。
次の日だって、あれだもん、お前のせいでオープニング見れなかったって、もう一回追い返してみた。
ごめんなじゃないから。
ドンストップキャリオン聞けなか
ったから。ふざけんじゃねえって、もう一回追い返して
みた。マジで終わりのないオフェンスじゃないですか。
そうだ、
そうだね。終わりのないオフェンスだね。
一番だからね、うん、文化系のはずなんですけどね。うん、その当時、ちゃんと、
ね、
飽きずに、
うん、そうだね、
最後まで見てるんだから。
そうですね。だ行動が武闘派だったん
です。そうね。まあそういう人ですよね。
さあ、じゃあ、はい、秋山さん。
そうですね。放送当時は多分小学校6年生とかだ
ったんですよ。はいはいはい。
で、当時はやっぱり小学校で5時ぐらい、5時前ぐらいまで塾とか行ってて。
まあそうですね。
で、やめた理由が V ガンが見れない
から。ほら仲間がいたよ、仲間が。
いいじゃないですか。
じゃあもう塾講師をボコボコにして止める塾講師を。
塾はそこまでしなくてもやめさせてくれますから。
じゃあ最後、初から最後までちゃんと見たんですか？
そうですね、最終回だけがビデオが停電で撮れてなくて。
あら、それはかわいそう。
かわいそう。
でずーっと見れてなかったんです、うん、しばらく、うん、でビデオが出るまで、
うん、
ビデオの存在も借りれるって存在の小学校だからよく知らなくて、
はいはいはい、
まあ、あのカード作れないですからね。
ああ、そのそうだ、ね、悔しさって言ったらないよね。
まあ親にねだればいいけど、うん、レンタルビデオっていう存在発想すらなかった。
なくて、ああもう終わったと思って。
だから秋山さんの中で V ガンダムっていうのは、姉さん助けてよ、ゴキュンって。
違う。
それ最終回。
それ最終回だから。
最終回ですか？
だから
最終回前
に。秋山さんにとっては、カテジナさんが、
ええ、
あはっは
っ
は
っあそこで終わりなの。
白く隊が全員死んで、
まあこれからお湯を話していきますけど、カテジナさんという悪女が、主人公と主人公のライバルに戦わせて、勝った方を愛してあげるよ、あはっはっはっは。
V ガンダム噛んだったよね。
すげえ怖い、なんか悪の帝王みたいな感じで、こう、宇宙空間にすごいでっかく、まあ、イメージ的な感じ、イメージ映像的な感じで、こう、でっかく宇宙空間にいて、その、胸のあたりでちっちゃく、主人公とライバルが、のモビルスーツが戦ってる絵で終わる。
終わり。
ですね。そんな感じで、しばらくして、まあ、ビデオ借りるようになって、見ましたけど、まあ、そういう感じですかね。出会いと別れは。
なるほど。まあ、そういう苦難を乗り越えて全て見れた
そうですね。
なるほどね。あ、僕たちは1話から51話まで全部見てなかったですけど、筆川さんと僕は、なんかこれ前話見るのにもこんな一癖あるアニメだっていうことが象徴的ですよね。
そうですね。
こんだって2人とも、
だってさ、いやもうね、その聞きたいんですけど、その2人にね、その本放送で見てた、どこにフックがあったの、
ね、そう、あの、例えば、その、ちょっとした、その、属性的な話で言うんだったらば、俺、あれで多分、あの、褐色系属性は、手に入れたよ。
褐色系属性。ヒロインのシャクティ。
と、あと、マーベットさんと、
そっかそっか。
うん。
その、大人のお姉さん的な立場のマーベットさん。そうそうそう。だから、エヴァで言えば、
あの、桂木美里的な、あの、人の、あの、属性みたいなのも、あ、てか、まあ、その、褐色属性だよね、
うん。
肌が黒いっていう。
不思議の海のナディアじゃなかった、
ね、なかったね、
マーベットだった
マーベットだったね。
それがふくら
まあ、まあ、それだけでもないんだけど、そうだね。
結構ね、マーベットはね、あの、お色気要素があるんですよ。
うん、
ありますね。はい、まあ、さっきから言ってるように、ものすごい暗いんですよね、つまり。全体的に
暗いです
し、子供が喜ぶような様子があんまり入ってないし、その富野義行さんがちょっと精神がちょっと、あの、あまり健康ではなかった、
時期ではありますからね。
だし、ちょっと、バンダイサンライズ、まあ、どっちともかと
揉
めてたんです
か、ね、バンダイと
揉めてたん
です
、
でも絵的には結構子供向けな、ギャグっぽい表現みたいなのは結構あるんですよ、その演技とか。
あの、例えばほら、犬のフランダースなんかさ、あの、割と犬なのに犬っぽくないっていう、
目がでかくなって
る、
そういうね、ギャグ的なアニメーション結構やってるんですよ、
ただ前後がで人が死んでたりするから全然笑えないっていう、
逆にちょっと嫌らしさが、嫌らしさっていうか暗さが際立っちゃうみたいな、
ただ最初のスタート時点は子供向けのガンダムを作ろうっていう、感じだったんで、最初のうちはそういう影響は残ってたんだと思うんですけど、
でもさ、まあ、俺の場合で言うんだったらば多分そうだと思うんだけど、中3じゃん見たのが、だから中2病の時期なんだよね、完璧に、だからだと思う、逆に。
でも中2病的なフックもない、
ね、ないし、
もっと本当に現実の悲惨さみたいなものばっかり、
だって少年兵の話ですよ、これ。
まあ、そうだよね。でもまあ、それ、ガンダムは全部シリーズそうだけどさ。
そうなん
だ。一番その中でも、年が若くて。
若くて、しかも巻き込まれて、しかも大人が利用するんですよ。だから味方にも結構共感できない。
そう。だそこなんですよ、この V ガンダムっていうのは、あの、企画のその、あの、発生意図はさっき秋山さんが言った通りなんですよ。その以前にその、もう SD ガンダムの方が、流行ってるわけですよ。売り上げ的にもいいと。
はい、
で、これはその、あの、本家があってのパロディだから、本家の方を、あの、力入れなきゃいけないと。ついては、その、SD ガンダムを見てるちびっこにもフックになるように、その、少年を主人公にしてガンダムを作りなさいよ、富野監督っていうことだったんですよ。
子供向けにしてくれたまえ、富野くん。
そう。それで少年兵の話はない
わかりましたって言って、わかりましたよ。
あいよっていう。
あの、性格の悪いハゲは、心の中では、じゃあそういうことにするけど、これでいいんだな、みたいな。
だなって。まあ、この V ガンダムっていうのは、まあ、廉価版で、あの、すげえ安く作れる AK ですよ、みたいな。
ああ。カラシニコフですよね。
そうですね。
ね、だから。
完全にカラシニコフとして作ってますよね。
そう。V ガンダムっていう機体が、まあ、まあ、割と最初の方から、出てくるんですよね。もう本当は4話からなんだけど、でも1話目からガンダム出さなきゃいけないって上からのお達しがあって、途中からそのヒロインのシャクティの回想
っていう感じで
1話2話3話があって、だからまあ放送的には1話から出てくるんですけど、物語的には4話から。
4、1、2、3
ですよね。
ですね。
物語の時系列で、ね、うん、
いやでもね俺スポンサーだったらねあの1話はないと思いますよ。
あ、
つまり2話ね。
2話です、うん、だって2話ってあのウーイックの大虐殺から始まるんですよ、うん、
はい、
こんなアニメ嫌ですよ。
ウーイックっていう、まあ、その主人公の住んでたちょっと田舎からほど近いというか
特別区なんですね。
特別区、まあ、一応都市なんですよね、宇宙世紀153年の地球、うん、まあ、割とそんなに今から考えるとすごい栄えてるわけではないんですよね、地球もちょっとなんか衰退みたいなことしてて、その中では割と栄えてる都市が、もう大空襲に遭う、
いやあの描写やばいですね、巧みに描写は隠してますけど、あのやっぱ総かしこにおかしな描写、なんか足だけ突き出てるとか、そういうなんかあの嫌な部分を書いてるんで、
はいはい、
うん、これが1話ですって言われて、あの、うん、バンダイ上層部も多分度肝抜かれたと思うんですよ、うん、
はいはいはい、でしかもガンダムっつってるのにガンダムは
ずっと出てこない、出てこない
結構出てこない
結構出てこないですから、
だから4話を1話にしろ、
で
えじゃあ物語の整合性はって、じゃあヒロインの回想
でってい
う、うん、
で、まあ、そのガンダム出てくるんですけど、その V ガンダムっていうのは割とすぐ壊れてすぐ交換できるんですよね、
う
ん、
そうです、だその
パーツが
実質4話であるところの1話で、
はい、
あのそのブーツって呼ばれる足パーツを、うん、あの射出するときにもう射撃で落とされてるんですよね、
うん、あっという間にね、
あっという間に、
出します、ドーン、チューン、ドーン、
ドーンその今までアニメで言われてるそのお約束であるその合体はあの邪魔しないっていうのを、う
ん、はいはい、
まあ破るわけです、
まあ、敵は絶対待ってくれますもんね、うん、合体するときは。
そうです
ね、アニメに限る特撮とかでも、うん、
多分ロボットアニメ史上一番合体邪魔させるされてる、
うん、
ですね
ロボットだと思います、ね、
ダブルゼータですらなんかややこしいことやってんなーってみんな見てましたから、
うん、あれは交換パーツないですか、
ね、ないですか
まあでもそのパーツが3つに分かれてて、結構気軽に壊されたり、気軽にそのコアファイターと核の部分と、うん、あとアームの部分と、
うん、
足の部分、
ハンガーとブーツ、
ね、ハンガーとブーツですね、
で
まあ合体するんですけど、まあ、結構気軽に交換したり壊されたりを繰り返してるっていう、うん、
ボトムか、
ボトムか、ブーツとも言ってますよね、
ブーツともボトムとも言ってますけど、
まあ、つまりそれもやっぱり AK カラシニコフですよね、
うん、
あれ簡単に分解、はいはい、
分解できるし、
で簡単に組み立てられるっていう、うん、でアンカーで作れるでしょうね、
ええ、
あの一応その主人公側のやつらはリガミリティアっていう抵抗勢力、
ええ、
でまあ明らかに金はあんまり、リガミリティアじゃない、リガミリティ
ア、リガミリティアです、
ええ、まあ明らかに金はそんななさそうっていう感じですから、
うん、
レジスタンスですから、
うん、
でも結構あんなにポンポンポンポン、
そもそもそのこれまでのガンダムシリーズでゲリラ活動をする主人公たちっていうのが異質なわけですよ、
うんうん、だからはっきり言って普通だったら敵側的な立ち位置だったりしますよね、
そうですね、
うん、でそれがザンスカール帝国っていう敵勢力と戦ってて、
うん、
でザンスカールは地球に侵攻しようとしてるっていうことですよね、
うん、
でまあそれをレジスタンスしてるのがリガミリティア、
はい、
で、まあ、地球連邦は地球連邦でまた別にあるんですけど、うんうん、割とだからあれは極地戦みたいな話なんですよね。
そうですね。で、
そんな宇宙とか地球の存亡をかけた全体戦争ってわけでは
ないんですね。あのガンダムの世界観で面白いのが、あのコロニーと地球を巻き込んで人類存亡の戦争レベルまでやったのは、あの一年戦争以外ないんですよ。
うん、逆シャアは？
逆襲のシャアはあれはネオジオンっていう小国なんですよ。
はい。
その証拠に、その、ロンドベルっていう遊撃部隊一体だけで対応できてたんで、
うん
うん、で、そのアクシズっていうものを落とすってみんなが思ってなかったから、うん、ああいう不意をつかれた形なんですけども、うんうん、その世界大戦レベルのことをやったのは一年戦争だけ
なんです、はい、じゃあ僕、ゼータもダブルゼータも見てないんですけど、
ええ、
ゼータもダブルゼータも割と極地戦みたいな。
極地戦です。ゼータはもうグリプト戦役っていう名前ですから。うん、
あ、戦役
なんですね。そうなんです。
そう、だから僕大人になって V ガンダム見て、
うん、
その局地戦のところとかが、うん、あ素敵だなって、リアリティがあって素敵だなと思ったんですけど、うん、まあ、子供からそこは嫌だったんですけどね。でも、あ、それはじゃあもうガンダムの伝統なんですね。
そうですね。もう、一年戦争の時点で人類の半分が死に絶えたとか言っちゃって、うん、とんでもないこと言っちゃってるんで。
北斗の拳みたいな。
そう、そうですね。で、その、富野義行っていう人は、そこら辺すごく誠実な人なんですよ。
はい。
あの、ゼータガンダムっていう続編をやるときに、同じようなことを望んでたわけですよね、みんな。うん、その、一年戦争みたいな激しいドンパチとか、うん、あと、旧キャラが出てきて、主人公とこう、なんか一緒に戦うとか、うん、まあ、そういったもう、ヤマトであったりとか、マジンガー Z であったりとか、うん、今まであったようなことを、うん、希望してたんですけども。
まあ、スケールのでかい感じで。
ええ、スケールのでかい感じをもう一回やってよっていう。多分、ゼータガンダム見てた人は思ったんでしょうけども、それを絶対しなかったんですよ。はい、なんでかっていうと、その、人口の半分が減ってるから、その、そんなことはもう二度とできないっていう、その前提を作っちゃったんですよ。うん、
なるほど。
ええ。そこら辺も、富野義行の作家性と俺は、その認識してるんですけど、うん、
まあ、絶対お偉いさんとは衝突しますね。
衝突、これは完全に衝突しますよね。うんうん、ええ。
結構、売れるか売れないかの根本に関わる。
根本に関わる。
僕は絶対譲らないんですね。
そうなんですよ。
で、それのかなりいっちゃったところは V ガンダムと考えれば、はい、よろしいのでしょうか。
間違いないです。逆襲のシャアから、逆襲のシャアからじゃないか。まあ、V ガンダムの世界観の地球連邦っていうのは、もう相当瓦解しかかってるんですよね。うん、
頼りにならない感じビンビンですよね。
頼りにならないんですよ。で、もう各コロニーが独立戦争を絶賛してる最中なんですよ。
宇宙戦国時代が
って言ってますから。うん、
こっちは似てる
し、中田ジョージっぽいですね。
ちょっと練習したんですけ
ど。じゃあな、
筆川さんにまたモノマネを褒めてもらおうと思って。
ああ、そう、似てる似てる。
今日は歌わないですか。
ジャッキー今日が乗ってきたら。
今日が乗ってきた
ら。あとでみんなでスタンドアップトゥーザビクトリーぐらい歌いましょう。
そして俺が暴れる。
暴れる。いや、それはいいんですよ。
その話はいいんですよ。血のピクニック事件の話はね。
はい、すいません。
いや、ウーイッグで、の避難号で演説してた人がいたんですよ。
ウイクってのは一番初めに空襲された。
空襲されたところなんですけども、はい、各コロニーは戦国時代だけれども、この、そのザンスカールのその、何、応募をみんなに先導してみたいな、もう、その、地球連邦に力がないっていう、力がないけれども結集させて頑張ろうみたいな演説を垂れるシーンがあるんですよ。うんうんうん、
その、反ザンスカール側の人
そう。まあ、市民側ですよ、
ね。市民側
の人。ええー。現時点で、その、地球に住んでる人にとって、その地球連邦っていうのは役に立たないものなんですよ。瓦解しちゃってるから。一応、組織としては存在してるけれども。
はいはい。
だからこそ、リガミリティアっていう組織を作んなきゃいけなかった。
はいはいはいはい。おそらく時代背景的にも、ユーゴスラビアの内戦とかは、まあ、頭の片隅には、うん、結構頭中心にあったんですよ、富野義行の。
モチーフにはなって
る。モチーフになってるって、それが V ガンダムだっていう佐々木原剛の、佐々木原か、
佐々木原剛の、
本にも確か書いてあったし、その秋山さんが持ってきていただいた設定資料集みたいなものの中にもちょっと言ってましたね。で、まあ、本当にそういう感じの悲惨な戦争、
うん、
冷戦終結以降の。
うん
かつ、
うん、
もうだから国連とかアメリカがいない状態の融合内戦ってことですよね。
そういうことですね。うん、やられっぱなしなんですよね。うん
でなんか中くらいの国と小さい国がいての戦争で。
うん、派遣国家がいなくて、調停者がいないってことで、
う
ん。
そうそう
そう。
やられっぱなしになってしまう。う
ん、かなり悲惨な状況ってことです、
うん
しかも。連邦の本拠地って、好きとかって言ってなかったでしたっけ、
本当に。ああ、もう、あそこじゃなくなって
もう地上にも置いてないんですよね。うん、確かに。だから、その、地球のその、地球連邦の本部っていうのが、もうやられっぱなしなんですよね。ああ、ファーストから。
ジャブローから。
ジャブローだったり。
次が、
ゼータはどこでしたっけ、あそこは。
で、ゼータがまでが。
ゼータまで
ジャブロー。ジャブロー。確かそこであれだよね、ジェリオとあいつが会ってんの。バウバウが会ってんの。まあ、それはいいけど。
で、核攻撃受けましたよね。で、その後、 逆襲のシャアでラサに映してます
ね。そっかそっか。でそれでラサの
最初に落とされて
るから、そう作戦でもうやられてんのか。
ああ。でも嫌気されて月行っちゃって。
ジャブロちゃん南米？
南米です。
う
ん、
ラサっていうのは、
チベット。
チベット。
あ、チベットのラサか、うんうん。なんでチベット？
うわ、わかんないです。まあ、高くてい
いから。いいからってことじゃないか。
標高が。
そうですよ。
まあ、富野由悠季好きそうですね、うん。チベットとか。
もう、ひどいですよ。逆襲のシャアのオープニングでもう、うん、ポタラ球がボーって。
そうだね。確かに。
なってたなってた。あれ、そういうことなんだ。
う
ん、
そうです、そうです。あそこにあったんですよ。
で、次に、月。
月。だ結局、ね、その地球連邦っていうのが、その権力団体で、その地球自体を守る気がないみたいな、ことが見透かされてるっていうのが V ガンダムの世界観なんじゃない
です
か。なんか本当そういう感じですよね。うん、まあ、一応軍事力とか持ってるけど、うん、国連っていう感じでは全くない、
ね、
うん、
ないですね、うん、それにそのまあその演説の男の話をその信じるのならば、戦ってるのはザンスカルだけではないっていうことになりますから。
他にももういろんな中くらいの勢力がいて、
う
ん、
そうですね。
それは宇宙のコロニーの方にいるやつら、
ね、そういうことです。
でまさにそこら辺でドンパチやってる、もしかしたらコロニー同士でもドンパチやってるかもしれないし、
やってるかもしれないよ、
でいくつか地球にも来てるかもしれないし、でその中で地球に来てる一番今元気のいいやつらが、
熱々のやつらがザンスカールだと、
うん、っていう設定ですよね。
連邦ほとんど出てこないですから
ね。そうですね。
そうだね、
うん、だからこそそのリガミリティアの構成人数がジジイだったり女だったりしてるわけですよ。
若い男たちはあんまりいないのは
徴兵ですね、
うん、あ、それは地球連邦の、
そういうことです。
あ、それはそれでまた何か別のことをやってるわけですね。
そうです、そうです。ではそのザンス、リガミリティア その存在意義っていうのはその最初1話でも言っている通り、
うん、
そのたるんだその地球連邦に活を入れるためっていうことを言ってますから、うん、
で老人と
女
と、バカリと
子供
っていう悲惨な
本当に悲惨だね。
ここまでがつまり V ガンダムの設定ですね、一番初めの。
そう、ちょっとやりすぎなぐらい世界観作り込んでますよね、
うん、
それ聞くと今この30超えてから聞くと、あ、なんかそれ深そうとか、
うん、
あ、それはそれでそういうアニメを見てもいいかなって思うけど、うん、まあね、小学生中学生、高1とかに、これ見て楽しめっていうのはちょっとひどすぎますよ。
ちょっとひどすぎるんです。